大原ヘンリーのやる気のないラジオ。はい、皆さんこんにちは、大原ヘンリーです。大原ヘンリーのやる気のないラジオ5月分第5回の時間がやってまいりました。今台湾の自宅で録音してるんですけれども、ちょっとここ数日風邪をひいてまして、全然治りません。で、声がね気持ち悪いんですけれども、気持ち悪くなくなる努力も特にしません。やる気のないラジオなんでね。じゃあもう本当いい加減気持ち悪いんで本編いきたいと思います。最後までどうぞ、ごゆっくりお楽しみください。はい、こんにちは。
こんにちは。
今日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、はい、早速ご紹介したいと思います。はい、全裸で電話をかけてくるのはこの方です。
平成最後の知女、スジャータ女子です。
ようこそ、よろしくお願いします。
はい、
はい、このエピソードなんですけれども、
全裸で電話なんてかけたことないですよ。
でも数年前ですね、夏の暑い日にですね、はい、電話かけてきて、まあ、毎日電話がかかってきてたんですけども、
そうですね、毎日ヘンリ君に話聞いてもらわないと崩いそうになってたんですよ。
は
い、
その日はなんか、はい、お風呂上がりかなんかで、はい、服を着るよりも先に私に電話をかけてきたという。
なんで全裸っていう情報が言ったんですか。
いや、なんかそれは
自ら言ったんですか。
多分そう、私から聞かないですからね、別に。
今全裸なんだけど、
今お風呂上がりなんだけどみたいな。それで、まあ、それはいいけどさ、
記憶にないんですけどね。
で、なんかその時の電話のトピックが、はい、なんか社長にセクハラされてるんですけど、どうすればいいですか。お前だろっつうのね。本当はミートゥーでつぶやこうと思いましたけど。
ぜひつぶやいてください。
そんな地伝をねかけてくるスジャータさん、
ミートゥーでスジャータ伝えてください。全然覚えてないですけどね。
本当にそういう性的な嫌がらせを受けてですね。
いや、もうそれがね、ある男性にとっては嬉しいかもしれないんですとか自分で言っちゃうのもあれです。だって私ね、一度知り合ったばっかりの男性から、はい、なんか一緒に仕事しようよって、カフェ作ろうよみたいな感じでちょっと出会ったんですね。
はい、
で、下北のカフェで結構2時間ぐらい真面目な仕事の話をして、次の日夜電話かかってきて、ちょっと声がおかしいなって思ったら、いきなりなんかそれでさ、なんかとか言って、なんか喘ぎ声とか出してきて、すっごい怖かったんですよ。そんな人にとったら、私が全裸で電話かけてくるなんて夢みたいな話じゃないですか。感謝してください。
このなんだろう、セクハラの正当化っていうか。
本当にセクハラってなんか男とかゲイって訴えにくいですよね。
うん、困りますよね。本当に
気をつけます。
はい、そんな私たちなんですけれども、はい、今日はですね、実はここどこ、有楽町、
今日はですね、有楽町のですね、未来の私たちの職場の前で収録しております。
本当ハート強いですよね、そういう。
その名も日本放送で、はい、変数じゃないと日本を届けたいと思います。やっぱりね、ちょっと金曜日あたりレギュラー狙いたいなって最近思って
るんですね。そうですね、本当あなたは怖い発言を知ってますけど、私知らないですからね、怒られても。
っていうか、なんか知らないけど、私はその日本放送前の今、はい、ペニンシュラ東京でずうずうしくも収録してる。
じゃあこれでね、2人でね、どこからお送りしてますって言おうかっていう話になったんですよ。それで私はペニンシュラでいいんじゃないって言ったら、スジャータさんが必死でそれを止めたんですよね。
ペニンシュラに怒られるんじゃないかと思って。
そう、それでスジャータさんは日本放送前でって言おうとしたんです、はい、私はそれを一生懸命止めましてね、日本放送に怒られるからっていうことで。何かっていうと、スジャータさんはですね、将来ペニンシュラみたいなところで暮らしたいと思ってるんですよね。
そうなんです。やっぱシャネルってホテル暮らししながらデザイナーやってたから、日本放送というよりかはペニンシュラにお世話になるかもしれないっていう、
そう、そんなの私はどうでもいいんですよ。私は将来日本放送でお仕事をする予定なので。
日本放送気に入られたいんですよね。
そうなんですよっていうね、お互いのその押し付け合いが。
そうですね、まあ、ヘンリ君のラジオ愛は深いですからね、やっぱり、はい、 それぐらいの思いの丈があるんだと思います。
本当はあの金曜日の担当の三四郎さんに謝ってくださいね三四郎ファンも聞いてるかもしれないんですけど
ちょっとゲストで呼んでほ
しいです、ね、もう誰か止めてこの人ヨ
ーペクです。
はい、ということでどうですか、あ、そうそう、それでね、もうメール言っていい？
はい、
ですね、実は1月の辻畑女子のやる気のあるラジオ、
はい、
あそこにお便りが届いています、はい、
お便りありがとうございます、
は
い、
読みます
ね、めっちゃ嬉しいです。
ですね、
はい、
ダマダンさんから、
ダマダンさん、かわいらしい
ヘンリーさん、辻畑女子さん、
はい、
こんにちは、
はい、
お二人のおしゃべり楽しく拝聴しています、
はい、
今月も大爆笑しながら聞きました。琵琶の木のお話は大爆笑しながらも琵琶の紅葉すごっと思いながら聞きましたよ。
素敵、
来月も楽しみにしています。ヘンリーさんの年収90万円で東京ハッピーライフと、なるべく働きたくない人のためのお金の話を見ました。どちらも素晴らしかったです。服部美玲さんの声のメルマガでヘンリーさんのことを知りました。あの時のトークも大変面白かったですということなんです
けども、まあ、ダマダさんありがとうございます。
ダマダさんありがとうございます。そうなんですよ、服部美玲さんの、
はい、
配信ラジオみたいなのがあるんですよね、
声のメルマガ、あの服部美玲さんの。
そうなんです、
ヘンリー君呼ばれたんですよね、なんか岐阜まで行ってましたよね、
お呼ばれしちゃって。
素晴らしいですね。
そうなんですよ、それで楽しくお話ししてきたんですけどね、去年の多分8月号かな、
はい、
でそれがご縁で、
はい、
この間の2月に発売になった、
はい、
まあまあマガジン、
まあまあマガジン、
方面っていう雑誌があるんですけど、はい、
方面があるんですね、
はい、そこでも私特集させてしていただいたんです
よ、知らない、それ読みたいです、
というご縁があって、なんかね、うん、反響いいんですよ、服部美玲さんの、はい、ラジオとか、
まあ、確かにあの方もなんか初め編集の第一線かどこかで働いて、
そうですね、初め編集者でいらして、
年々ミニマリズムというかちょっと身軽になっていかれて、うん、感じがしてますけれども、
岐阜県の美濃にね引っ越しされて、
ね、
今事務所ごと美濃にあるんですけど、だから私実家が愛知なんで帰省のついでに行ってきたんです
よ。近いですもんね。
はい、
どうでしたか、実際会われてみて。
そうですね、赤毛のアンみたいでした、
ね、可愛いですね、
すごい可愛かったですね、なんかちょっと多分、まあ、田舎でそんなになんていうのかな、多分日焼け止めも塗らないんだと思うんですけど、すごく自然に過ごされてる方で、そばかすとかあったんですけど、うんうんうん、それも含めて、うん、とっても可愛らしい。
ヘリ君が女性褒めるのって結構珍しいことですからね。
なんかね、その旦那さんが福太郎さんっていうんですけど、はい、その二人がいいコンビでね、
いいですね、
うん、なんか本当に赤毛のアンと羊飼いの少年が飛び出てきたみたいな感じ、
もう最高ですね、めっちゃ幸せ感が伝わってきます。
この子たち大人なん、私よりよっぽど大人なんですけど、この子たちこの先何やるのかなってちょっとワクワクするような感じが、
なんか聞くだけですごい癒される感じでいいですね、そういう暮らし憧れです。
そう、なんか毎日生き生きしてる感じがすごい伝わってきてね、よかったですよ。
ちょっとその取材のもの今度見せてくださいね、はい、
さあというわけでですね、はい、裏ブログのコーナーに行きたいと思いますよ、
はい
はい、今日は ね、どれやったかな、2015年5月24日のブログから、
はい、
独裁女王の般若顔という、
はい、
不穏なタイトルのね、ブログがあるんですけれども、ちょっと読みたいと思います、
はい、
手先以外全てが不器用な友人の筋畑女子にこの夏浴衣に合わせられる羽織を作ってもらっています、
はい、
近所のスタバで彼女とお茶というか倹約生活なので、正しくはスタバでお水していた時、羽織の色は黒とか地味な色がいいんだけどと言ったら、突如前世インドの召喚で自分の見立てで女の子に毎日服を選んで着ていた頃を思い出したみたいな顔になり葬式じゃないんだから黒なんてダメ、ベージュの朝ねと有無を言わさぬ感じで一喝されました。あんたが着るわけじゃないだろうにと心の中で思いましたが、逆らうと不敬罪で殺されそうなので何も言えませんでした。筋畑女子は大体このような独裁女王キャラなので、顔がちょいちょいはんやるのが怖いです。先日もアパートの大家さんに今月家賃の支払い遅れますからと言いに行った時、ふと気づいたら大家さんが目の前で土下座していたそうです。私がえ、大家さんに何言ったのと聞いても、わかんないとどうでもよさそうな返答。大家さんはきっとボッケー協定思いをしたのでしょう、かわいそうに、ということでね。
いやー 誕生日プレゼントって言ったのに選択の余地与えなかったんですね。
そうなんです。おかげさまであの羽織はですね、はい、実家のタンスの中で眠ってますね。
ちょっと今度回収してもう一回作り直します、ね、
染め直しで。
そうですね。なんかあの時ねまだ服を作りたてで、はい、あんまり技術もレパートリーも何もなかったんですよ、はい、で無理やりヘンリ君にお席着せて無理やり写真撮ってモデルとして活動してもらったっていうね、はい、ちょっと搾取してましたね。
そうですね。だから前世の筋畑さんの召喚で働いてた女の子は自分の着たい服は着れずにね。
そうですね、うん、リカちゃん人形みたい
な、ある意味プロデューサーみたいなことしてたんですよね。その子の一番可愛い、
まあそうですけど、あの羽織は今思い出してもあんま似合ってなかったです。黒の方が似合ってますよね今思うと。
やっぱりそうでした、
まあ、今となっては黒も作れるんですけど、うん、あの時朝が余ってたんですよ、は
い、なるほど。そういう在庫処理係を押し付けられ
た在庫処理係をあの大きせましたね。
はい、まあ、それはそうとですね、はい、大谷さんに何を言ったのかっていう話ですよ。
そうなんですよ。大谷さんはね、うん、あのずっと私に毎回土下座してくれてたんですけど、あんま気にしてなかったんですけど、ある日を境に表変しまして、いきなり立ち退きを言い渡されて。
あ、それ前のラジオでも言ってましたよね。
まあ、そうですね。それで、まあ、ある日朝あのイランの空爆みたいに上の部屋から爆破されたっていう。で無理やり立ち退かされたんですけど。
じゃあ積年の恨みがなんか溜まってたんですかね。
そういうパターンよくあるんですよね。
でもポイントなのは筋畑さんが土下座を強要したわけじゃないんですよね、はい、
そうなんですよ。向こうから何も言ってないし何もしてないのに、うん、めちゃくちゃなんかこうあの低姿勢で土下座とかされて、うん、ある日を境にキレられるとか結構多いんですよね。
やっぱり人は殺意を感じると、はい、殺されないためにそれぐらいはやるってことですかね。
そして殺意を感じすぎると、うん、もう最終的に革命ですよね。
破壊ですよね。
抑圧は良くないですね。全然人に抑圧しないんですけど、うん、勝手に怖がられる時があるんですよね。
不思議ですよね。
不思議です、う
ん、でもそれ毎回パターンですよね、
はい、もう一個あるんです。
あ、もう一個、はい、じゃあですね、はい、じゃあ今回は裏ブログもう一本いきたいと思いますよ、
はいはい。
ラーメンといえばという記事なんですけども、はい、2015年9月9日のラーメンです、
はい。
麺類を食べている時、同席している人に一口ちょうだいって言われたら皆さんはどうしますか。私の友人の筋畑女子がこれをします。いつもします。私は緊張します。なぜなら筋畑女子の食事を観察していると麺は途中で噛み切るタイプだからです。私に対して私は麺は切らずに最後まで吸うのが美味しいタイプ。嫌な予感半端ない。しぶしぶ途中で噛み切らんだよと言って丼を渡し、きちんと麺を最後まで吸い切るかを監視します。なので筋畑女子はそんぐらいでギャーギャー言うなと半ニャ顔で切れます。でも念のため顔見します。この女はスープもちょうだいとか言ってくるので怖いです。いいけど逆流禁止ねと言ったら、するわけないでしょと切れながら飲んでました。飲むんかいということで、結局切れながらも飲むんですよね。
大体私ラーメンっていう物質を小バカにしてるとこあるんですよ。
そうそうそう、上から目線でね。
あれは小麦と油の塊の低波動な食べ物だってちょっと思ってるんですよ、はい、内心、
はい、
まあ、あまりヘルシーなわけないですよ。
うん、そうですね。それはまあ別に否定の余地がないですね。
そう、なのになんかヘンリ君は毎回ラーメンで取りつかれる週とかあってね、
うん、
あのラーメン屋がやってないと憤慨して帰ったりするんですけど。
そう、まあ、だから毎日食べてるわけじゃないんですけど、はい、なんかやっぱり日本に帰った時とかね、
はい、
うん、
やっぱりラーメン食べたくなるもん。
食べたくなる。もうあの日本に着いて初めの迎えラーメンは東京駅のティーズタンタンって決めてるんです。
あそこはちょっと波動高いですけどね。
そうそうそう、
無添加
ラーメンにも波動格差があってね。
まあ、だけどあのラーメン噛み切るなっていうのはね、うん、私なんか身内でやっぱり母親って娘が食べたものを食べかけとか食べるじゃないですか。
あ、そうですね、食べ残しとか食べちゃいますよね。
そうなんですよ。いつも汚いで食べてもらえなかったで弟のだけ食べてもらってて、
え、気持ち悪い。なんか
そうなんですよ。私なんか実の子じゃないのかなっていう不安感があって、そういうトラウマがやっぱり噛み切るなっていうので復活して、うん、なんか親に対する怒りをヘンリ君に投影してましたね。
投影されても困るんですけど、でもなんかやっぱり須田さんのお母さんってまだちょっとやっぱりあの母親になりきれてない感じっていうか なんていうのかな、女学生のままの感じしますよね。
そうですね、
同じ土俵に立とうとするっていうか、子供と。
そうですね、弟に対しては、まあ、息子としての愛情があったんでしょうけど、まあ、ちょっとやっぱり私に対しては異質なものもあったと思います。
やっぱ同性っていうのもあるんですかね。
同性ありますね。
やっぱり異性の子供にはみんな優しいじゃないですか。
しかもちっちゃい頃は、まあ、もちろん食べかけとかも食べてくれてたんですけど、やっぱり女としてこうなんか発達してきてからなんとなく違ってきましたね。
なるほどね。やっぱ心のおっさんアピールをしといた方がいいですかね。
あ、そうですね、親に限らず、職場の同性にもよく疎まれますからね。
あなたは本当にね、
今日なんてすっぴんでね、誰もなんとも、気楽なんですけどね、花粉症も真っ盛りで、はい、彗星逆行も真っ只中でね、
はい、そんなどうでもいいね、
はい、
5月のやる気のないラジオなんですけども、
そうですね、
まあ、世の中には5月病っていう言葉もある通りですね、
憂鬱ですよね、そうなんです。5月ってなのか知らないけど、
で、まあ、そこに便乗といったらなんですけども、はい、ここで大切なお知らせが皆さんに
何だろう
ございます、はいはい、私大原ヘンリーは、
はい、
この5月のやる気のないラジオ、
はい、
放送をもって、
はい、
アセンションいたします。
アセンションおめでとうございます。
アセンションありがとうございます。
アセンションすごいですね。どちらへアセンションされるんでしょうか。
そうですね、来月から、はい、スジャータ女子 の、 はい、ゲストにアセンションいたします。
そうなアセンションございますね。
超アテンションアセンションですよね。
そうですね、はい、ということでですね、はい、来月から私が、はい、アセンションした大原ヘンリーに代わってですね、はい、このラジオを襲名いたします。スジャータ女子のやる気のあるラジオ、はい、本レギュラーということでですね、
はい、もうやる気のあるラジオですけれども、
はい、
毎回ね趣向を変えてね、
そうです
ね、いろいろやっていきたいと思いますね。
ただ、まあ、毎回のゲストはヘンリー君なのでね、
まあ、そうですね、大体そうですね、
まあ、大体このコンビは変わらないんですけれども、はい、一応アセンションした後のヘンリー君の、
はい、
まあ、工事レベルの工事ボイスをね、
いやもう
皆様に
待ちに待った交番ね
やっぱ懐の広さが違うんですよね、この人。普通自分の冠番組って執着するじゃないですか、
まあ、
日々やめたいやめたいってやる気のなさ半端なかったんですよ。で 今日の収録も私嫌な予感って、昨日やる気ある、やる気なかったら無理しなくていいよってテンションどうってめっちゃメール送ったんですよね。
何言ってるのかなって思ってたんですけど、
いやいや、いつもあなたやる気ないですからね。
そうなんです、やる気ない上に表に出たくないっていうのがその
本心なので、なのに日本放送の前で収録しちゃいますからね将来はやっぱり野望はあるということ
で、そうですね、野望はあるんですけどね、やっぱりレギュラーになると責任がね発生するので、
責務はありますよね。
ちょっとその責任のないゲストぐらいの感じでね、
なんて言ったって帝王出産、帝王切開出産ですからね。
そうなんです、なん
かね、生まれてくる時から抜け道人生なんですよ。
そうなんです、これはバイ谷川俊太郎さんなんですけど、
楽して生まれてきたらその後も楽し続けるっていうね。
そう、なんでしんどいことしなきゃいけないんだろうっていうね、なんかデフォルトで備わってるんで、
しょうがないと思います。
もう本当に
ところでですね、はい、金縛りにあった時って
突然
ちょっと前から思ってたんですけど、はい、どうやって解きますか。
あ、私これはですね、
はい、
大体大きな音を立てるっていうのが定説であるじゃないですか。
そう、スジャータ、バイスジャータですよね。
はい、
はい、
で私もそれを、まあ、実感はしてたので、
はい、
金縛りにあったらこうなんか部屋の中に霊がいるなっていう時はこう、かしわ手を打ちまくるっていう、
かしわ手いいですよね。
そうそうそう、
打つだけで
かしわ手を打ちまくるとちょっと霊がびっくりして逃げていくなっていうのを感じてたんですよ。でも金縛りの時で手が動かないんですよ、
ね、動かないんですよ。
だけど皆さんいいですか、
はい、
手外は動かないけど体の中は動くんですよ、どういうことかっていうと、
はい、
私その時に手が動かせなくて念仏も聞かなくて、
はいはい、
金縛りにあってたことがあって、でなんか白いねブスのね中二のブスの手が私の首を絞めてたことがあったんですよ、台湾の自宅で。でこいつは許せないと思っていろいろやったんですけど、やっぱ体が動かないと、でそういう時にどうしようかなと思った時に、
はい、
なんていうのかな、あれなんていう、腹に力を込めてさ、なんかこう、はい、空手の人がさ、試合の前にやれるのは、はっっていう、気合い入れるみたいな感じ、
気を入れる、丹田に力を入れて、
はい、
うん、
っていうのをやったら、もちろん口が動かないから、
うんうん、
あの はっていうその声は外には出なかったんですけど、うんうんうん、そのはってやった空気が体の中で逆流して、うんうん、体がベッドの上で跳ねたんですよ。
すごい。
バイーンって。そしたらそれにびっくりして霊が逃げたんですよ。
へ
え。これは使えるなと思って。
じゃあヘニ君実はめちゃくちゃ気功師みたいに気を扱えるんじゃないですか。実は
気なんですかね、よくわかんないんですけど、
それ気で跳ねたんですよ。
これは使えるなと思って。あ
の気功の人が気で人跳ね飛ばすじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
でも丹田に力入れることで、はい、一瞬その気がすごい充満したんじゃないですかね。
自分ごと跳ね飛ばした。
自分ごと跳ね飛ばす。
なるほど。
すごい。
いやでもこれは全然、ね、全然あの体が動かなくても、うんうん、その体の中は使えるし、うんうん、楽なんでぜひやってみてください。
なんか同じく私の友達のフェルミーゼ陽子さんっていう同伴画家のね、友人がこの前出たんですけど、はい、なんか最近すごい霊力がパワーアップしたって喜んでて、
はい、
どうしたんですかって聞いたら、うん、この前私がそのフェルミーゼさんちにちょっとお綺麗をしてきてしまって、
ああお綺麗を、はい、
はい、それでまああのフェルミンジさんが夜金芝に会った時に、
はい、
あの史上最短で4秒で跳ねのけたって、はい、どうやったんですかって、やっぱりね同じ気なんですって、
は
気合で気を込めたら、うん、今までは結構ちょっと、ま、長くても。長かったら本当50なんか1分と1分近く戦っていることもあって、短くても30秒とかだったんですけど、はい、5秒いかなかったんです4秒だって言ってました
ちょっと詳しく聞きたいですね。
今度ちょっとねお呼びして、
今度じゃあゲスト
として、はい、4秒で気で跳ねのけたから、はい、本当一瞬だから苦しくないってすごい言ってましたね、
は
い、
じゃあその金縛り解放トークを。
私はやっぱりね結構20秒ぐらいかかってしまうんですよ。ちょっと悔しいですね。
そう
ですね。4秒切れるように頑張りたい。
まず金縛りがどうか、はい、なんかこう霊の存在に気づくまでにちょっと、
ね、そうなんですよね、
かかるもんね、
うん、だからね私やっぱりおすすめは鼻を鳴らすっていう、
あの豚鼻の女と呼ばれた
そう
この筋畑さんの
やっぱり音が一番いいですね、うん、で体動かなくても鼻鳴らせますからね。
結局低級霊っていうのは、自分をバカみたいな気分にさせられることが嫌なんですよね。
やっぱり自分を笑い飛ばせないですから。
真面目だもんね。
プッて笑った瞬間成仏しちゃうから笑えないんですよ。笑わないことに必死ですよ。
そうですね。だから
このラジオもね流してもらえたら割といい仕事するんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、うん、ネット界に漂う浮遊霊たちをね。
そうですそうです、うん、今から柏手で払いますね。
生まれた時から変拍子スジャータ女子と大原ヘンリーでした。はい、大原ヘンリーのやる気のないラジオ第5回5月分いかがでしたでしょうか。はい、私も久しぶりに、まあ、いつも通り本編を聞き直したんですけれども、最近富にねスジャータさんの傍若無人ぶりが増してきててね、本当に恐ろしいなと思って身震いしながら聞きました。スジャータさんの特徴って満たされてる時にその傍若無人ぶりが発揮されるんですよね。満たされてない時は若干のブレーキがね、まあ、体調的にも経済的にもこうキュッて効く時があるんですけど、やっぱそのブレーキのない状態の恐ろしさ、まあ、本人もね獅子座の獅子座の何年でしたっけ、ちょっと盲信型だとか言ってるんでね、本当にご無事を祈ります。でね、今回の内容に関してクレームの方は全てスジャータ女子宛てに、よろしくお願いしますということで、第5回をもちましてね、本編にもあった通り私大原ヘンリーは、引退させていただきます。もうね、今北斎見ながらねこの録音してるんですけど、もう嬉しくて待ちに待った降板、夢にまで見た打ち切りっていうかね、本当記念すべき神回だったなと思ってワクワクしています。ね、降板とか打ち切りっていうと一般的には聞こえが悪いかもしれないんですけども、やる気のない私にとっては大変めでたい出来事なんですね。なので、本編の中でアセンションと、言い直させていただきましたけれども、このラジオが、大原ヘンリーのやる気のないラジオ始まったのは去年の4月なんですけども、このラジオ を始めた時にね、目的の半分は筋畑女子という珍獣を世に問うっていう、あの私なりの使命を感じてやっていたもんですから、まあ、今回のね私の降板、筋畑女子への引き継ぎを持ちまして、私の使命は果たしたと、ともいつこれで寿命を迎えてもいいと思っています。さあではですね、来月っていうか、来月は6月なので、多分7月からかな、スジャータ女子のやる気のあるラジオという番組が始まる予定でございます。やる気のやるは無差別殺人の殺と書いてやる気です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあそこでですね、スジャータさんが今張り切っている新コーナーがあります。その名もレプってはいけない24時って言うんですけども、これはですね、好きあらばシェイプシフトしてしまうレプティリアンと呼ばれている爬虫類人の皆様のお悩みやシェイプシフト体験をお待ちしております。また友人や恋人、上司が爬虫類人という方や、シェイプシフトしやすい食べ物、環境など爬虫類人に関する情報はぜひお待ちしております。ちなみに爬虫類人とは人間と爬虫類のハイブリッド型宇宙人で、裏の地球の支配者とも言われています。うっかりよく、よく目や見た目あ、うっかりよく目や見た目そのものが爬虫類になることをシェイプシフトというそうです。本当にシェイプシフトできる方がいましたら取材に伺いますので、よろしくお願いいたします。これね、スジャータさん、私もレプティリアンとかね、爬虫類人、まあ、聞いたことはあるけどそんなに詳しくはないんですよね。なんですけども、スジャータさんがですね、どんなに体調が悪い時でも、そのレプティリアの話をする時だけは、もう生き血を得たレプティリアのように生き生きするんですよね、っていう現象を目の当たりにしてですね、まあちょっとよく分かんないんですけど、やってみようかということでこの企画になりました。7月からのスジャータさんの新番組、新コーナー宛てのお便り、メールは、番組ホームページのメールフォームからお待ちしております。はい、そんなわけでですね、この辺でいいかな。私の告知、新刊の告知だけしておきます。なるべく働きたくない人のためのお金の話という、大原ヘンリーの新刊が出ております。低所得の人がお金について何を考えているかということをね、知りたい方はどうぞ、読んでみてください。本屋さんとかアマゾンとか電子書籍でも発売しています。そして、4月に開局した FM 熊谷も、絶賛放送中だと思います。ネットからでも聞けると思うので、ぜひスマホとかからでもチェックしていただきたいと思います。では今までどうもありがとうございました。あ、本当に嬉しいです。7月からはスジャータさんのやる気のあるラジオ、どうぞよろしくお願いします。ではお聞きいただきましてありがとうございました。皆さんお元気で、失礼します。